どうぞご着席ください。主イエスが去られた後、十二弟子が残されました。イスカリオテのユダ、子供がいなくなったので一人を補充し、また12人で人たちは活動を始めました。やがて人たちの周りに多くの者たちが集いだし、主の福音を学び、主の福音を喜ぶ教会の前提、原型のようなものが生まれてまいりました。ある時、食事のことでいさかいが起きました。異邦人の獲物たち、子供たちが大切にされていない、いさかいが起きました。十二使徒はお食事当番を選び出し、その者たちに食事のことの面倒を任せました。ステファノ、それがその中の一人でございます。お食事当番のステファノが今日読んだところでは捕らえられています。本来は食事の世話だけをすればよかったものにもかかわらず、彼は捕らえられています。そして捕らえられた経緯は、議論をして負けなかったというのがその原因でしょう。議論の相手、キレネ、アレクサンドリア出身の解放された奴隷の街道の者、またキリキア州とアジア州出身の者とあります。彼らは皆ユダヤ人だったでしょうけれども、外国生まれの者です。イスラエルを母国としていない、言ってみれば帰ってきた者として母国では大切にされていなかった者です。ですから彼らはそれなりの自分たちの生活を守る必要がありました。自分たちが本当にユダヤ人であるという主張をしなければなりませんでした。ユダヤ人である、それはどうすればいいのか。答えは簡単でした。律法を重んじる、神殿を大切にする。律法と神殿、これをきちんと守る者がユダヤ人である。彼らはそのユダヤ人の誇りを大切にしているものでした。ステファノ、彼はこの者たちに捕まりました。この者たちに捕まって最高法院にまた連れて行かれました。かつて主イエスキリストが連れて行かれたところです。そこで同じようにまた裁判を受けました。そしてその裁判の中身も、この男は聖なる場所と律法をけなして何一向にやめようとしません。あのナザレの人イエスはこの場所を破壊し、モーセが我々に伝えた習慣を変えるだろうと、そういう偽りの証言を立てました。律法と神殿、これが今日のテーマでございます。そしてこの律法と神殿というのは、実は主イエスキリストも同じ罪状で罪に裁かれたその内容です。ここに書かれていることは偽証だから、本当にはステファノはそんなこと言っていない、これは単なる言いがかりだと言って退ける、それも確かに簡単なことです。ですけれども、ルカによる福音書を記した、この使徒言語録を記したルカは、この偽証の中身をはっきりと記録しています。律法と神殿、これが彼らの偽証の中身だ。これは単なるルカや、そしてそのところ、その場所にいた彼らが偶然持ってきた偽りの言葉ではないでしょう。意図的な言葉であるし、もっと積極的に言うならば、とても大切な言葉です。とても大切な言葉で、私たちはこのことをよく考えなければなりません。偽りの言葉なのだから、これはどうでもいい言葉ではなくて、ここにまさに福音が、あるいは教会が、もっと言えばユダヤキリスト教が考えなければならない根本的な問題がここに隠されています。 立法と福音、立法と神殿、これが大事なんだ。そして主イエスキリストもこのステファノも立法と神殿を軽んじる者のように彼らには聞こえてしまった。聞こえてしまって、そしてそれゆえに十字架へと、殺される方へと流されていった。さて、立法と神殿、これは一体どういう事柄なのでありましょうか。これは単に偽証だというふうに申しましたが、おそらく彼らが誤解するほどそのギリギリのことをシュエスは、そしてこのステファノもやっていたのでしょう。シュエスは安息日に働きます。そして安息日はそのためにあるのが安息日だと、人が安息日にあるので、安息日のためにあるのではないというふうにも申しました。安息日、これをきちんと守る立法の言葉です。でもそれをシュエスは簡単に、ある意味では無視をしました。そして神殿、神殿に至っては、この神殿を倒してみろ、3日のうちにこれを建て替えてみせるというふうにシュエスはおっしゃった。まさに神殿をバカにするような言葉を言っているというふうに聞かれても致し方ないような、そういう言葉をシュエスは語りました。立法と神殿をないがしろにしている。彼らのこの証言は 100% の偽りの証言かと言いますと、実はそうとも言い切れない、それに近いことを、ギリギリのことをシュエス自身はおっしゃっている。ではこの立法と神殿、これは何を表しているのでしょうか。私たちの今のこの21世紀の日本においては、立法、これはもう書物に書かれた言葉であり、神殿、これはもうないから私たちはこの事柄は関係ない、昔の2000年前の事柄としてこれを読みましょうという、そういう見方ももちろん可能です。ですけれども、多分これは2000年前に片付いた事柄ではないでしょう。今も大事なこと、今も私たちに関わることでしょう。立法、神殿、何か。神殿というのは目に見えるものです。触れるものです。形あるものです。それに対して立法というものは言葉ですから、目には見えません。触ることもできません。見えるもの、形あるもの、見えないもの、形なきもの。立法と神殿というのは多分見えるもの、見えないもの、それを表しているんでしょう。そしてそれは私たちがあるものを判断するときに必ずと言っていいほどしている見分け方、尺度です。人間の容姿、姿、形、いい悪い、この人は一体何を考えているのか、どういう思想を持っているのか、いい悪い。私たちは隣人を見るときも見えるもの、見えないもので判断をします。この学校はどんな学校だろうか。きれいな校舎を持っている、立派な設備がある、パソコンが生徒一人一人のために備えられている、見えるもの。この学校の理念、信念、見学の精神は何だろうか、見えないもの。見えるものを、見えないものを見て、この学校はいいの、悪いのを言います。人を見るときも、組織を見るときも、そしておそらく自分自身を確認するときも、私たちは見える見えないで自分に一喜一憂するのではないでしょうか。若い人であれば、髪の毛がサラサラになった、筋肉がついた、年齢を増していけば昔のような活動がもうできなくなった、考え方、思想、自分の思想はどういう思想だろうか、自分はこういう考えを持っている、こういう考えを持たなければならないんだというふうに、いろいろな哲学や精神論などというものを身につけます。見えるもの、見えないもの、それがちゃんとして自分なんだ、私なんだというふうに考える。見えるもの、見えないもの、主イエスキリストはその見えるものも見えないものも、ある意味では否定をしました。神殿と 律法を軽んじた。それは私たちのものの考え方それ自体を否定したのと同じような重さがあります。ですから彼らは非常に怒りました。私たちとても同じです。自分の愛する母校の見学の精神が汚されれば怒るでしょう。教会の壁に落書きでもされるものならそれでまた頭に来るでしょう。見えるもの見えないものそれが大事にされなければそれは敵なんだというふうに見なします。私は見えるもの見えないものこれを大切にして大事に守ってそのものを維持していこう、そのものを次の世代につなげていこうというふうに考えます。世界は見えるもの見えないものその両方で出来上がっているんだ。古の時代より私たちがものを判断するときに持っている尺度です。主イエスキリストは神殿と律法をないがしろにすると彼らには聞こえました。そして多分その批判は当たっているのでしょう。主イエスキリストは見えるもの見えないものその両方を本当に無視をしました。そんなものはいらぬと言いました。なぜなのか。私たちが見えるもの見えないものに執着をする、どうしてか。先ほどの異邦人たち、この異邦人たちが自分たちの母国イスラエルで暮らす、でも自分たちは外国人だ、外国で生まれたもの、移民の血が入っているという、そういう思いの中でこの母国で暮らすときに、彼らが見えるもの見えないもの神殿と律法に執着をした。なぜ彼らはそれほど執着をしたのか。ユダヤ人たちも同じように執着をしました。どうしてか。怖いです。見えるもの見えないものこの両方が整っていないと誰かに襲われてしまう、誰かに否定されてしまう。この社会の中で経済活動ができない、この社会のもので愛されない、可愛がられない。見えるもの見えないものこれを大切にしていかないと私たちはこの社会の中で営みの中に参加することができない。みんな怖くて見えるもの見えないものを大事にします。ですけれども主イエスはその2つともをいらないと申しました。安息日はものにも見えないものにも怯えていない、すがっていない、本当に神の愛だけを彼は知っていた。それが大切だと分かっていた。それがこのステファノの顔の表情に現れていたのでしょう。ステファノの顔、ステファノだけの顔ではございません。私キリストの顔、その顔もこのステファノと同じく天使のような顔になる、なれる。その約束が与えられているのが福音でございます。教会は2000年間その福音を述べ伝えてきました。そしてこれからも変わらずその福音を述べ伝えてきます。主イエスキリストが捕らえられたその罪状、そしてステファノが捕らえられているその罪状が同じです。それは私たちもまた人々からそのように勘違いをされる心配可能性あります。それでも語らなければならない、語りたくなる喜ばしい大きな言葉を私たちは預かっています。神様が、世界が、宇宙が、全てが私のことを、あなたのことを愛している。私たちは愛の中に包まれている。その変わらぬ福音を信じ述べ伝えていく、いつも変わらぬ教会の姿勢でございます。お祈りいたします。聖なる父なる御神様、私どもはすがりしがみつき握りしめること、そのことによって 未来が切り開け、前へと進むことができると思い違いをどこかで始めてしまっています。あなたによって守られている、あなたに支えられている、愛されている、私たちはもうそれに勝る約束はありません。それに勝る力はないはずです。何にも頼らなくとも、私どもは未来へと進むことができます。どうか心を落ち着けて、私たちがこれからの未来へと進みゆくことができますように。新学校での学びを、訓練を終えて、二人の兄弟姉妹が伝道の場へと赴こうとしております。どうかあなたがその未来を、その道を祝福をし、何にも変えることのできない確かなる福音を携えて、教会の歩みを、新しい歩みをまた作り上げていくことができますように。新しくとも変わらぬ主の出来事を、私教会がそれぞれに立て上げていくことができますように。この願いと感謝を主イエスキリストの御名を通して御前のお捧げをいたします。アーメン。賛美歌400、人のためにある。人が安息日のためにあるのではない。主イエスがおっしゃったこの安息日、もともとは神様が定めた日です。神様は安息日を守れば可愛がってやるぞと言って、その条件として安息日を与えた。だからこの安息日をちゃんと守らなければならないと考えたのは、この異邦人たちであり当時のユダヤ人たちでした。神様は条件付きで私たちに接してきている。この条件をちゃんと守らなければ神様に叱られてしまう。中身は同じように怖いからです。神様をはじめ仲間も家族も未来もみんな怖いと思えば、私たちは執着をして見えるもの、見えないものを大事にしようとします。ですけれども、主イエスがおっしゃった安息日は人のためにある。人と安息日、どちらを神様は本当には大事に思っているのかといえば、安息日ではなくて人間なんだと。あなたのことを神様は本当に大事にしていて、安息日があろうがなかろうが神様の愛は変わることがない。見えるもの、見えないもの、そんなものにすがらなくても私たちは神の愛から捨てられることはない。それが神殿を壊し、そして安息日に癒しの行為をした主イエスのお姿であったでありましょう。使徒言語録は教会の始まりについて書かれている言葉です。それはとにもなおさず教会とは何かということを語っている言葉でもございます。私たち教会は一体何を大切にしているのか。見えるものも大切にする、見えないものを大切にする、それも確かに教会がこれまでやってきたことです。キリスト教美術、教会建築、大事にしてきました。キリスト教神学、教義学、見えないものを大事にしてきました。でもそれは、それをちゃんと回さなければ神様から愛されないという条件ではありません。神様が本当に私たちを愛しているからこそ、そういったものが与えられているに過ぎません。もっと言えば、そういったものが何もなくとも、それが分からなくとも、神様の愛は今日も私たちと変わらず結び合っています。例えばキリスト教は何を伝えてきたのか。怯えて、脅して、信じなさい、 これがなければ救われませんよ、そういったことを伝えてきたのが教会ではありません。それは見えるもの見えないもの大事にしなさいね、立法と神殿これを大切にしなさいねと言っていた彼らの思想と同じです。そういったものが本来教会が持っていた中身ではありません。教会が持っていた中身は神の愛は変わらない、それをただ語り続けていく、何にもすがらない、何にも怯えない、死を間際にしている、みんなが殺そうとしている、憎んでいる、そのステファノ、その彼の顔はさながら天使の顔のように見えた。